本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書22章7節から13節です。さて、過ぎ越しの子羊のほふられる種なしパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネに使わされた。私たちの過ごしの食事ができるように準備をしに行きなさい。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水瓶を運んでいる男に会うから、その人が入る家にまでついて行きなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみると、イエスの言われた通りであった。それで彼らは過ぎ越しの食事の用意をした。アーメン。出エジプト記12章は、過ぎ越しがどのように始まったかをよく明かししています。神様はモーセを通して、400年間エジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの子孫をエジプトから脱出させてくださいました。しかし、エジプトの王パロはイスラエルの子孫を簡単に手放してはくれませんでした。重装備機械のなかった時代に奴隷の労働力は国家の経済を維持してくれる最高最上の手段だったのです。成人男性だけで60万人を超える人を送り出すことは非常に大きな国庫の損失でした。神様はパロ王の心を変えるためにモーセを通してナイル川の水が血に変わり、ナイル川からカエルが出てきて王宮をはじめ全土を覆い、塵がブヨに変わり、全土がアブの群れで覆われ、家畜が深刻な疫病にかかり、エジプト人たちに悪性の腫れ物ができ、突然重い雹が降り、バッタの群れが押し寄せ、エジプト全土が3日間暗闇に覆われるなどの9つの災いを下されました。それでもパロ王の心は全く動きませんでした。神様はモーセを通して最後の災いがあるだろうと警告されました。そして今までの災いは神様がモーセを通して下されましたが、最後の災いは直接御手を下されると仰せられました。その災いはエジプトのすべての長子が死ぬことでした。王の長子だけでなく、最も身分の低い奴隷の長子まで命を落とすだろうとおっしゃいました。それに家畜も初子が死ぬだろうと仰せられました。ある大手企業が外国の企業と契約を成立させるために最高責任者として課長や部長を出張に行かせることと、会長が直接行くこととは差が大きいでしょう。課長や部長が行って結ぶべき契約が10-20億ウォン規模としたら、会長が結ぼうと願う契約は数千億ウォン規模や1-2兆ウォン規模でしょう。神様が今まではモーセやアロンという80歳と83歳の万年課長、万年部長を送られましたが、今度は永遠の遺産を持っておられる創造主であられる神様ご自身が直接御手を下されると仰せられたのです。神様はイスラエル子孫に過ぎ越しを守り始める時にこのように仰せられました。出エジプト12章1節と2節です。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。杉越の祭りは人が作ったものではなく、 神様が作られたものです。それもエジプトの地で作られたものです。エジプトでの奴隷生活が罪の奴隷状態を象徴しているので、杉越は私たちの救いと関連のある石器です。また神様はエジプトを脱出する月を1年の1月にするように仰せられました。その時が当時の民間カレンダーでは7月であり、今の太陽暦では3月、4月にあたります。それなのに新年を改めて始めさせてくださるということは、これからはもうエジプトの奴隷ではなく自由人であり、神様の民として新しく生かしてくださるという恵みの約束でした。神様はエジプトに下される最後の10万目の災いの前に、イスラエルの子孫に各家庭で子羊を用意するように仰せられました。もし家族が少ない場合は、隣の家庭と一緒に子羊を取るように仰せられました。もちろんこの子羊は私たちの罪を背負って十字架にかかられたイエス・キリストを象徴しています。そしてその羊を食べる前に、まず羊の血を家の2本の門柱と鴨居につけるように仰せられました。重要なことは、その血を門の外側に見えるようにつけたということです。神様は天地万物を創造された全知全能なる方です。エジプト中がアブの群れに覆われた時も、神様はイスラエルの子孫が暮らしていたゴシェンの地にはアブ一匹もいないようにされ、そこを聖城地域にしてくださいました。またエジプト人と家畜の間で深刻な疫病と悪性の腫れ物が流行った時も、イスラエルの子孫は区別してくださいました。それだけではなく、エジプト中が3日間暗闇に覆われていた時も、イスラエルの子孫が暮らす場所には神様の光がありました。ところが取った子羊の血は門柱と鴨居につけるようにおっしゃいました。全能なる神様がイスラエルの子孫の中で羊を取った家を決してご存知ないわけがありません。それでも神様はイスラエルの子孫に血を外から見えるようにつけるように仰せられ、従うように求めました。神様は彼らが血を勝手に一台所につけたり、居間につけたり、庭にまくなど行うようにはされませんでした。信仰生活は私たちの望むようにするものではなく、神様の御言葉通りに行うものです。それで私たちに66冊もの御言葉をくださいました。神様はイスラエルの子孫が取った子羊をどのように食べるかについてもこのように仰せられました。出エジプト12章8節から10節です。その夜その肉を食べる、すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと苦い野菜を添えて食べなければならない。よもぎを添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。肉を食べる日をその夜と仰せられましたが、その日は表面的には1月アビブの月14日で、イスラエルの子孫が約400年余りの奴隷生活に終止を打つ日であり、神様の民として出発する初日でした。そばからはいつもと変わらないように見えますが、本当に違う日でした。その夜のようなその日が人の人生を変えてしまったりします。演技者の中には小さな 演劇舞台から始めて、デハルロの演劇舞台を経て、テレビや映画に出て有名になる俳優たちがいます。そんな俳優たちがよくシンステーラーとなって、主演者よりももっと印象深い演技を繰り広げたりします。しかし、芸能人になる気が全くなかった人なのに、道端で芸能関係者の目に留まって、有名俳優の道を歩んだ人も少なくありません。その俳優たちにとっては、道で芸能関係者に名刺をもらった日がその日になったと言えるでしょう。またこのようなケースもあります。親しい友人が特定企業の入社試験に一人で行くのは寂しいから一緒に行こうと入社書類を差し出して入社試験を受けたのが自分は合格して友人は落ちてしまうわけです。結局自分はその企業の役員にまでなります。その人にとっては友人から入社志願書をもらった日がその日になります。また、5対5の合コンに行った時に、心の中であの人とはパートナーになりたくないと願っていたのに、その人とパートナーになって、今の家庭を成した人たちもいますよね。また、あまり行きたくなかった集まりに参加して、目に留まる人に出会って、それが出発となって、今の家庭を成したりもしますよね。合コンに行った日、それほど行きたくなかった集まりに参加した日が、自分の人生のその日になったわけです。信仰においても同じです。私が中高生だった時代には、教会に行ったら可愛い女子生徒がいると言われて友人について行って神様に出会い、また教会に行ったらかっこいい男子がいると聞いて仕方ない素振りをしながら友人について行って、男子生徒とは比べ物にならないほど素敵な主に出会ったりもしました。また教会で美味しいものをくれると言われて食事をしに行って永遠の糧であられる主に出会い、行きたくない教会キャンプに反強制的に連れて行かれ、永遠の命を得て人生をどのように生きるべきかを誘ったりしました。このすべてがその世でありその日だと言えます。神様は子羊の血を門柱と鴨居につけた後、取った肉を食べる方法も教えてくださいましたが、生のままで食べてもいけないし、煮て食べてもいけないとおっしゃいました。古代の異邦宗教では生で肉を食べたり煮て食べるのが一般的でした。神様は自分の民は彼らと違うことを望まれました。家畜を神様に生贄に捧げるときは全部燃やして捧げました。神様がイスラエルの子孫に肉を焼いて食べさせたのは、焼いた肉がもっと美味しいからではなく、焼くことが神様に生贄を燃やして捧げる火災の火の祭りの象徴だったからです。イスラエルの子孫は羊の肉とともに種を入れないパンとよもぎを食べました。種を入れないパンは種を入れず、発酵させていない生地で作ったパンです。種を入れないパンは申命記では悩みのパンと表現され、エジプトの奴隷生活を象徴しています。その時は食べ物を発酵させて食べる時間もなく、状況でもなかったことを想起させるものです。よもぎも同じです。それもやはりエジプトでの苦い生活を象徴しています。 1歳になった羊の肉、種を入れないパン、よもぎはすべて苦難と関係があります。イエス・キリストの血がなかったなら、私たちはこの地での苦難はもちろん、永遠の苦しみの中で生きなければならない存在でした。神様は杉越についてまたこのように仰せられました。出エジプト12章12節から14節です。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、代々守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。神様がエジプトの地を裁かれるとき、そこから覗かれる人は神様が地をご覧になった家の中にいる人です。韓国語で地を見るという慣用語は非常に否定的な意味があります。国語辞典の意味は、喧嘩で血を流す事態になる、喧嘩や暴動などで死傷者が出るという意味と、大きな被害に遭ったりひどい目に遭うという意味、そして大きな損害を被るという意味があります。しかし聖書で血を見るは本当に重要な言葉です。神様は私たちに、あなた方は血を見ないといけませんねと仰せられませんでした。イエス様は十字架でご自身の血を見る損害を被られることで、神様がその血をご覧になり、私たちは血を見ないようにしてくださるのです。くださったのです。これが最初の杉越の話です。今日の本文は、私たちに永遠の命をくださるため、イエス様が弟子たちと送られたこの地での最後の杉越について明かしています。さて、杉越の子羊のほふられる種なしパンの日が来た。神様はイスラエルの子孫に一年に三度の節期を守るように仰せられました。最初の節期が杉越の祭りであり、種なしパンの祭りとも呼びます。2番目はの節期は7週の祭りです。杉越の祭りから7週目になる時なので付けられた名です。それを日数で計算したら50日になるので五旬節とも呼びます。最後の節期は収蔵節であり、すべての収穫を終えて貯蔵した後に神様に感謝を捧げる節期です。この節期は刈り用の祭りとも呼びます。この時は一週間刈り用を立てて、その中で過ごしながら荒野での刈り用生活を解雇し、感謝を捧げる節期です。しかしエルサレムでこの三つの節期をすべて守ることは、エルサレムやその近くで暮らしている人には可能なことでしたが、遠い地方や特に遠い外国に暮らす人たちにはほとんど不可能なことでした。今日のような交通が発達した時代にも、海外、アメリカやヨーロッパはもちろん、東南アジア国家に暮らすクリスチャンが故国で捧げる礼拝とキャンプなどが忘れられなくて、一年に三度も韓国にやってくることは容易ではありません。徒歩やロバ程度の交通手段しかなかった時代にはもっと難しいことでした。それで外国にいたユダヤ人たちは、一生に一度以上はエルサレム神殿に来ようとし、イスラエルに暮らす人たちは一年に三度、全部はエルサレム神殿に行けなくても、 一度は神殿に行こうとしました。ほとんどの人はその一度は過ぎ越しにエルサレム神殿を訪問して守ろうとしました。それだけ過ぎ越しの祭りはイスラエルの民にとって最高最大の節期でした。過ぎ越しの祭りは種なしパンの祭りとも呼ぶと言いましたが、正確には1月14日が過ぎ越しの祭りであり、15日から21日までの1週間が種なしパンの祭りです。この節期を混用して呼んだりします。今も過ぎ越しの前日になると、ユダヤ人家庭の母たちは家の中をきれいに掃除します。特に台所は隅々まで見て、もしかして種の入っている食べ物が残っていないようにきれいに掃除をします。母の掃除が終わったら子供たちの番です。ユダヤの子供たちはろうそくを持ってベッドの下やタンスの後ろなど隅々まで見て回ります。特にパン、お菓子、シリアルなどといった食べ物のカスが残っていないか見ます。種を除くことは不浄を除去し悪を抹殺することを象徴すると考え、一生懸命に種を取り除こうとします。それでユダヤ人たちは古い種を完全に取り除いた後に過ぎ越しを迎えることができると信じました。集められた種は過ぎ越しの祭りが始まる前に燃やして完全になくします。一般的にユダヤ人たちは過ぎ越しの祭りには過ぎ越しのための皿をベッドに用意しました。普段使っている地に種が残っているかもしれないので注意しているのです。そして過ぎ越し用の皿は良いものを用意して後世に受け継がせ、過ぎ越しの祭りにだけ使われました。これがユダヤ人たちの過ぎ越しの祭りの準備でした。それは私たちの罪がそのように完全に除去されるべきだということを意味します。8節はこのように明かしします。イエスはこう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの過ぎ越しの食事ができるように準備をしに来なさい。イエス様は過ぎ越しの祭りを過ごす場所を探すためにペテロとヨハネを送られました。当時エルサレムの人口がどの程度だったのかは正確には分かりません。少なくは約2万5000人から多くは10万人ほどだと推定しています。一般的には約5万人程度だろうと見ています。1世紀のユダヤ人の歴史家ヨセフスの記録によると、過ぎ越しの祭りに世界各国から100万人以上が集まったと言います。それが誇張だとしても少なくとも数十万人は集まったでしょう。もし山岸地域にあるソウルワールドカップスタジアムでワールドカップの決勝戦が開かれたら大勢の人がやってくるでしょう。その状況で真っぽくにあるホテルを予約することはかなり難しいでしょう。それに決勝に残った2つのチームのうち1つが韓国の国家代表チームだとしたら、もっと大勢の人が集まるでしょう。約38万人の程度が暮らす真っ北に1000万人近くのソウル市民がほとんど集まったら、ソウルワールドカップスタジアムの周辺はもちろん真っ北全体が足を踏み入れる場所もないでしょう。エルサレムの過ぎ越しの祭りがそのようでした。ですから過ぎ越しの祭りを過ごす場所を準備するようにおっしゃるイエス様の御言葉は弟子たちをとても当惑させるものでした。持っている金もない弟子たちが部屋を探すことはほとんど不可能なことでした。それでイエス様の御言葉を聞いたペテロとヨハネは どこに準備しましょうかと聞き返しました。それはエルサレムには今人がこんなに多くて、私たち13人全員が入れる空間が果たしてあるでしょうか、という意味です。イエス様はこの質問を聞かれ、このように仰せられました。10節から12節がこのように明かししています。イエスは言われた。町に入ると水瓶を運んでいる男に会うから、その人が入る家にまでついていきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。イエス様は2人の弟子に水瓶を運んでいる人、男について行くようにおっしゃいました。当時の一般家庭では水はほとんど女が汲みに来ました。イエス様がサマリアのスカルの井戸で正午に会った人も水を汲みに来た女でした。時折男が水を売るために革袋に水を入れて背負っていくこともありましたが、家で使う水を汲むために水瓶を運んでくる男はほとんどいませんでした。それで水を汲みに出てくる男に会う可能性はほとんどありません。ですから、もしイエス様の御言葉通りにそんな人がいるなら、その人を見つけることはそれほど難しいことではありませんでした。またその人についてついていって、彼が入る家にまでついていって、その家の主人に、弟子たちと一緒に過ごしの食事をする客間はどこかと尋ねたら、用意してくれるだろうとおっしゃいました。この御言葉も突拍子もなく聞こえます。これを違う表現に変えたらこうなります。イエス様が私に、繁盛水曜日にマオン市場に行ったら、そこに赤いスカートを履いて豆腐ともやしを買いに来る男に会うから、その人が入る家にまでついて行って、その家の主人に、私たち一行があなたの家で水曜日から木曜日まで過ごすと言いなさいとおっしゃったら、私は直ちに、イエス様、男はスカートを履きません。髪を赤く染めた男ならいるかもしれませんが、赤いスカートは、そんな人はいないですよね、と答える可能性が高いです。また、私はイエス様、そんな突拍子もないことをおっしゃらないで、エルサレムから少し離れた園で上着を敷いて野営したらどうですか、と答えたでしょう。イエス様とその家の主人の間で事前に会話があったのかどうかについて聖書は語っていないので分かりませんが、イエス様が二人の弟子にその家の主人にご自身を紹介するとき、先生だというようにおっしゃったのを見ると、お互いに知り合いだったに違いありません。当時は男が水瓶を持って水を汲みに出てくることは、私が赤いスカートを履いて万運市場を市場を行くことよりはるかにもっと慣れないことでした。またその家の主人が自分の家を貸すことは簡単なことではありません。しかし水を汲みに来た男とその家の主人は慣れないことに真実に臨み、簡単ではないことに従うことで、イエス様の最後のお働きを手助けする道具となりました。私たちが慣れないことに信仰を持って従い、簡単でないことに従うとき、私たちの従順は 神様の御業の通路となります。13節です。彼らが出かけてみると、イエスの言われた通りであった。それで彼らは杉越の食事の用意をした。ペテロとヨハネはイエス様の御言葉通りエルサレムの町である人に出会い、彼について行って杉越を送る場所を提供されました。最後の杉越の祭りを過ごされる2階の大広間は、弟子たちが聖霊降誕を待ったマルコの大広間だと伝えられています。水瓶を運んでいた人はマルコだったという話もあります。その杉越の祭りはイエス様がこの地で送られる最後の杉越となりました。そしてイエス様は最後の杉越の祭りを最初の聖餐にしてくださいました。それで私たちは今杉越を守らないで聖餐式を取り行います。そして杉越の祭りを持つ人はそれに見合った人生を生きます。私が中高生の時から通っていた教会は、青少年が毎週130人程度、中高生50人程度が礼拝を捧げる教会でした。私が中高生の時に最初始めた奉仕は中学3年の時で、中高等部の礼拝の修法を作る仕事でした。木曜日に学校の授業を終え、学校の図書館で修法を作り、金曜日の授業が終わってから印刷所に預け、当時はゴスペルの額のようなものは油紙に鉄筆で書いてガリ板で彫って直接作りました。土曜日の授業が終わった後にもらってきて、手術に中高等部の礼拝前に教会に持って行きました。その奉仕は高校入試試験の1ヶ月前まで続きました。高校入試試験を1ヶ月前に控えて、教会学校の先生にこれからは試験の準備をしないといけないからやめた方が良いと言われました。高校に行ってからは高等部の会長を務めました。そして文学の夜という行事を企画して友達を招待し、賛美や歌の詩の朗読、演劇などを見せ、一緒に食事をしました。またイエス様を信じない友達を招待するために友達招待の夜も企画して、賛美と演劇、福音の提示などを通し、学校の友達を数人伝道しました。大学に行ってからは教会学校の教師、主日礼拝の聖歌隊、青年部の役員として毎日奉仕をしました。それは基本的な奉仕でした。それ以外にも教会の設計や行事のために、今は垂れ幕を垂らすように字を彫って貼り付けたり、冬に礼拝堂に暖房機を設置するときに煙突を設置したり、クリスマスが近づいたら礼拝堂の屋上に登って電球を装飾する奉仕も行いました。何よりも熱心に行ったことは青年たちとの聖書勉強でした。当時の教会は青年部のために牧会者を置けない状況だったので、キリスト教書店で一緒に分かち合える聖書勉強の教材を見つけて、御言葉を学び分かち合った時間は本当に幸せな記憶です。そして神学大学院に入学し、高等部の伝道師になって牧会者としての第一歩を踏み出したとき、過去の教会での使い道奉仕はすべてこの時のために神様が準備させてくださったということを深く悟ることになりました。最初の教会、チュニメ教会で、主の教会で、教育伝道師2年6ヶ月、教育専任4年、教区専任2年、計8年6ヶ月を使いました。教育専任を受け持ちながら、小学校の幼年部、少年部、高等部、大学部、青年部の中から1年に2部署ずつ担当しました。そしてジュネーブ韓国人教会に行って使いました。 私は外国で教会に仕えたいと祈ったこともありませんでした。そんなつもりもありませんでした。しかし神様のお導きは私の考えとは大きく違いました。ジュネーブ韓国人教会では大人から子供まで皆に仕えました。ジュネーブでも同じ悟りがありました。過去の教会での奉仕はすべてその時のために神様が準備させてくださったということを切に感じました。ジュネーブ韓国人教会で6年を使いました。ジュネーブでは私の人生と信仰の教会がとても広くなりました。そこでの働きは私の能力ではうまく担えないという事実を切に感じていたので、大きな恐怖を感じました。私はぼうぼうたる体幹に浮かんでいる一枚の葉っぱのようでした。それで以前にもお話ししたことがありますが、私の書斎で椅子に座って祈りを捧げようとしましたが、自然と床にひざまずくことになりました。それで一時はずっとひざまずいて祈りを捧げました。またジュネーブはジャン・カルヴァンが宗教改革を断行したところだったので、教会が進むべき方向について多くのことを考えることになりました。そしてジュネーブには国際機関と非政府機関が200個以上もあったので、そこは小さな世界のようでした。この世が進むべき方向についても多くのことを考えました。神様が狭くて狭い私の人生の教会と信仰の教会を広めてくださるために私のお尻を蹴って送られたと考えました。そしてこの100周年記念教会に使えることになりました。私たちの教会に来た後も同じ悟りがありました。この6年間、いえその前から、私を変えてくださり、成長させ成熟させてくださったのは全部この時のための準備だったということを胸に刻みました。もちろんその時の人生はこの時のための準備でもありましたが、その時のための最善の人生でした。イエス様がペテロとヨハネに杉越の準備を命じられたのは、杉越の子羊としてご自身を捧げられ、私たちに永遠の命をくださるためです。私たちは本来罪禍と罪の中に死んだ存在であり、神様とは関係のない生まれながらお怒りを受けるべき子らでした。しかし私たちの人生の門柱と鴨居に主の血をつけて、各自の杉越を持った人になって、この地でも永遠につながる人生を生きることになりました。私たち各自の今の人生は次のための準備となります。またこの地での人生全部は神様の御前に立った時の準備となります。その準備を真実にうまくやっていけるように、この世に語れた主が毎日私たちと同行されます。神様の御前に立つ時のことを記憶し準備する人生は、考えただけでも胸が膨らみ、また意味があり価値があります。お祈りいたしましょう。父なる神様、イスラエルの子孫をエジプトの奴隷ではなく神様の民として生かしてくださるために、子羊を取らせ、その血を門柱と鴨居につけさせることで、災いから過ぎ越すことができるようにしてくださったことを確認しました。また、私たちを罪の奴隷から神様の子に、永遠の死から永遠の命に移してくださるために、神様の子羊であられるイエス・キリストを送られ、私たちの罪を過ぎ越すことができるようにしてくださり感謝いたします。私たちの人生がいくら良くて素晴らしく見えても、またいくら多くのものを所有し、いくら大きな業績を積んだとしても、イエス・キリストの血がなければ 私たちの過ぎ越しの祭りが無効になるということを忘れないようにさせてください。また私たちが単に過ぎ越しの祭りを持ったことにだけ満足して暮らさないで、過ぎ越しの祭りを持つ者らしい人生を真実に生きていけるようにしてください。今私たちに許された人生の場で真実に行い、それが次の人生の場のために神様が準備させてくださるものとなり、私たちのこの地での人生はこの地で最後の息を引き取った時に、後に立つことになる神様の御前で裁きを受ける時の準備となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。